今回の前のセミナーを始めていきたいと思いますけれども、できるだけ奥の方から集めてください。仕事されている方が終わってから後から来れると思いますので、協力よろしくお願いいたします。それでは、最初にお祈りをしたいと思います。天のお父様、新年度が始まって初めてパウロ秋葉牧師をお迎えして聖会とセミナーを持てることをありがとうございます。また天のお父様、約束の言葉が与えられ、素晴らしい言葉が与えられ、具体的に神様の技がリバイバルの働きが、約束の成就が始まってきていますけれども、どうぞ生きた学びができるように、本当に私にへりくだりを与え、しっかりと主の言葉を聞いて、それを身を見ていくことができるように生きた学びを与えてください。今からの時、主に心から期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主にまず感謝しましょう。ハレルヤ。それでは、ですね、一曲だけ賛美をして、早速パウロ牧師をですね、アンティオ教会のパウロ牧師を講壇にお迎えして、まずセミナーをしていただきたいと思います。5番の、どんなこともってですね、ルツ前田さんが好きだったということですけども、5番を賛美したいと思います。それじゃあお立ちの方お立ちください。はい、であり、主の教会クリスチャンセンターの代表でありますパウロ秋葉牧師に賜物のセミナーをお願いいたします。主に期待して各所を持ってお迎えしましょう。
はい、こんばんは。使徒の働きの2章を開いてください。2章の夜の予言をですね、お読みいたします。16節から、これは預言者夜によって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。これはヨエルの予言ですが、このヨエルの予言を理解することは、この私たちの霊的な働きの上に重要なポイントです。理解しているのとしてないのと、まるで対応が違ってき、運命が違ってきますね。で、このヨエルの予言は2000年前のペンテコステの日に成就いたしました。聖霊の激しい注ぎかけがあり、賜物の働きが起こったんですね。そしてこの時教会はスタートし、この聖霊の激しい働きと賜物の働きによって一気に教会が立て上げられていったわけですね。そして全世界に広がっていったんですね。 で、この特別な技がこの良いの予言の成就を通してね、なされていったんですね。そしてこれはもう一回成就いたします。これは主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてあるからですね。で、これは再臨です。再臨の前に、そしてここには地と火と立ち上る煙って書いてあるんですね。太陽は闇となり月は血に変わるって書いてあるんです。それは観覧時代の表現です。で、観覧時代の後半は反キリストの支配する時代であって、これはですね、クリスチャンはその前に、死んじゃいますから、ね、軽挙されるか、まあ、その時代に入って死ぬかね、どっちかになっちゃいますから、ここで非常に強力な技が起こると予告されていることになります。ですから後の雨の、ポイントはこの観覧時代にあるわけですね。ここで聖霊の働きと賜物の働きとともに人が多量に救われるということが起こってきます。しかしですね、この時代は気をつけないといけないのは、もう封印が解かれているんですね。で、第五の封印は殉教者たちが出てきます。 ですからこれはね、家内の殉教者たちがここで生まれるものと思われます。だから皆さんの中にも誰かいるかもしれませんよね。で、今殉教世界やってるっていうのはですね、昔のことを思い出してるだけではないのですね。で、これからの備えでもあるということをね、覚えておいてください。そしてですね、この兆候は1906年の、このあずさ川リバイバルの時から起こってきてるわけですね。賜物を伴った聖霊の働きが始まっていると。そしてですね、これはね、さらに大きな、働きとなってくるっていうことです。ですから今、ラインホルト・ボンケとか張永銀牧師とかキャサリン・クールマンという素晴らしい器の、神の働きを見ていますが、もっとすごいことが起こってくるということですね。で、誰を通して、でそれは私たちを通してですね。どうして私たちを通してなのかというと、たまたま我々がその時代に生まれたからですね。いや、幸運な人っていうのはいるわけですよね。だ、そういう意味では我々はすごい幸運なんですよね、具体的にね。しかしですね、この賜物の働き、特に予言を中心とした賜物の働きは非常に強力な力を持っているので、これはですね、サタンの妨害を受けます。また同時にですね、これは信仰の技を表しますので、不信仰の妨害を受けます。で、イエス様はですね、世の前に信仰があるだろうかということをね、言われているわけですね。ですから、非常に強い向かい風を受けるわけですね。向かい風を受けると。で、これはですね、今、向かい風を非常に強く受けてますが、これは歴史の最初からそうですね。例えば、預言者のエレミアっていうのはね、悲劇の預言者と言われてますね。イザヤなんかに関して言えば、のこぎりに引きされたってこう書いてあるわけですね。ですから、予言をしっかりと握って対応するグループっていうのは十字架を追うと、こう思ってくださいですね。そしてですね、しかしこれはね、物を盗んで何か言われるとかね、人を傷つけて何か言われるということとは違います。神の働きをした結果十字架を追うっていうのは、これはね、特権なんです。特別なね、祝福だと思ってくださいですね。だから使徒たちが言ってますね。皆によって恥ずかしめられるにふさわしいものになったってことを言ってるんですね。ですからここに特別な霊的な原則があって、祝福とね、働きがあります。ですからね、どうぞ皆さんね、そう思っておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、この向かい風を我々が受けてるわけです。いいですか。例えば予言の働きとか聞き従いの歩みをしなければね、向かい風を受けてませんね。でもうちょっと評判は違ってたと思われますね。具体的にね。しかしですね、向かい風を受けているんですが、これはこれから大きな技が起こってきますね。それは何を意味するかというと、追い風が吹くということです。追い風が吹くね。ですから、この向かい風は最後まで変わらないと思いますが、その追い風が吹いてきて、そしてですね、神の働きは大きく進展していくということですね。で、今すでに今までにない追い風が吹き始めております。 それは何かというと、例えばチェコで、ね、予言の本が出版されることになりました。こんなことは考えられませんね。そしてね、サリーさんが宣伝してラジオなんかで宣伝するから、教会やなんかでですね、予言の本を買うっていう人が結構いらっしゃるんですね。そして宣伝するから、私もねラジオに招かれました、ね、で特別なことが起こっているわけですね。そしてね、こう 2,3 年の海外選挙の中で、フィンランドとか、ね、ポーランドとかヨーロッパに行くチームの場合はですね、言われます。予言やってくださいって、ね、予言の奉仕をしてくださいなんて言われたことは今までにないのですね。それがね、あっちの教会もこっちの教会も言ってきてますね。それではこの間台湾の教会行きましたよね。で、台湾の教会行って困ったなと思ったんですね。それは一つはホーリネスの大きな教会と、ホーリネスの小さい教会だけど、後ろに福音派の10ぐらいの教会が協力している教会と、この2つなんですね。で、なんで困ったなと思ったのかというと、日本で言うと、まあ、私の知ってる限りね、今違ったらごめんなさい、ホーリネスってカリスマに批判的なんです。これですね。だから、これはね、まずいなと思ったんですね。まずいなと思ったんですね。そうしましたらね、我々の本性が明らかになるに従って、まあ最初はね、静かにやってるわけですよね。向こうの方がね、すごい興味を持って、そしてね、彼ら、二つの教会とも言ってきたんですね、牧師さんの方が。冬の白馬たまものキャンプに出たいと。で、このね、中心的な教会の方の牧師さんは、日本に連絡取ってきました。たまものキャンプに出たいと。ただね、日程が合わなかった。ね。しかもね、相手がホーリネスだから、ね、私はね、びっくりしてるんですよね、具体的にね。それとともにですね、例えば大川先生がね、多物のセミナーを、癒しのセミナーを招いてくださったんですが、はっきりと私には言ってないんですが、ちらっと言ったんですね。最初は刺激の少ない方からやろうと、ね、で大川先生知ってるんですよ、予言の畑、ね、だから私は大川先生がね、本当は予言の畑を得たいんじゃないかというふうに思ってるんですよ、具体的にね。それとともにね、この予言とか癒しの働きって神の働きでしょ。で、歴史はね、そっちに向かってるわけですよね。なぜならね、神様が計画したことの中にあることで、それが進んでるわけですね。そうしますとね、皆さんね、神の働きに関わってるから、皆さん技が起こるんです。技はね、で皆さんはね、よく知らないかもしれませんけど、死の十字架の技って突出して目立ってる。今までこんな教会が、ね、なかったっていうことを、ね、言われてるんですよね。言われてるんですね。ある、ね、方が、ね、言われたんですね。イギリス人の宣教師が日本から離れるとき言ってったんですね。で、その人は、ね、その後すごいことになったんですね。それは何かというと CLC かな、世界の CLC の、ね、代表になったんです、ね、その方が言ったんですね。日本には失望したと。日本の宣教に失望した。ただね、2つだけ光があるって言ったんです。で、1つはね、小山礼二牧師がカリスマになったことで、もう1つはね、主の十字架という教会が現れたこと。本当ですよ、嘘言ってんじゃないよ。もういないからいい加減なこと言ってんだろうってね。そうですよね。そしてね、賜物を使うでしょ。賜物の働きでしか現れないね、神の技があるんですね。それが皆さんね、主の十字架に現れてるんです。だからそれを見てるんです。だから批判してる人はね、批判しながらね、思ってます。心の底でね、あれ、もしかしたら本当なんじゃないかと、ね、だからね、状況は実はね、違うんですよ。例えばある福音派の、海外選挙で有名な方で、奥山実先生ではないんですよ、ね、その方がね、猛烈に主の十字架批判してたんですね。ところが彼が改選するときにね、ルートをこっちが持ってたので、そしてね、何かの都合でこっちがね、ちょっとお助けしたんですね。そしてね、私が電話かけざるを得なくなって、まあ、やだなと思ったんだけど、名前隠して、ね、そして電話したら、向こうはね、もうバレちゃって、秋元先生ですかとかなんか言ってね、そしてね、ちょっとお話をしたんですね。その時驚いたんですね。だってめちゃくちゃ言ってるわけでしょ。その人ね、私を尊敬してましたよ。 あれ、ね、尊敬してる人に電話かけて、あ、本当は分別してるのが分かったりなんかすることあるんですけど、その逆、逆ですよ、皆さんね。で、それはどうしてなのかというとですね、あの、賜物の働きは、サタンとか不信仰が妨害しますが、これは神の働きだから、で皆さんね、神の力と栄光がね、現れるのです、皆さんね。そしてですね、あの、この働きは、進展いたします。で、今、あの、皆さん、聖霊の働きを見ていますが、この程度のことではありません。すごい聖霊の働きがやってきます。私はラインホルト・ボンケとはキャサリン・コルマンを抜くと思います。どうしてそう思うのかというと、今ここだからです。で、問題はここになるわけですね。ですから、あの激しい霊の、あの霊の働きが始まってくるということですね。そしてですね、あの、霊の働きが始まったときに、一つあのポイントがあるんですね。何かというと、ここで強い霊の働きが始まったとして、皆さんを通しての、ね、神の働きは進むんですが、あの進む人と、ね、進まない人がいるんです。で、これはちゃんと用意をしているかしてないかというのは重要なポイントになるとあのいうことを、ね、覚えておいていただきたいと思います。例えば、我々がです、ね、海外で奉仕をするときに、あの外国の人は我々はバカにしてますね。で、バカにしてるんじゃないんだけど、バカにしてます。どうしてそうなのかっていうと、日本はね、最も世界で救われていない国だとみんな知ってるんです、イスラエルとともに。その時にね、あの日本は霊的に縛られた国で、日本のクリスチャン弱いと思ってるんです、ね。だから弱いと思っている上で、愛を持って接してくださるので、こちらから見るとバカにされてるんです。ところがね、こっちが奉仕するでしょ、ちょっとね、ガラッと態度が変わります。もう露骨ですよね。もうそれだけでね、周回数増えちゃったなんかする。それはどうしてかというと、向こうのね、主の技が起こるからですよね。でもどうして向こうの主の技が起こるのかというとね、我々は備えてるからです。ですから、日本のいろんなグループが行ったとしても、技が起こるグループはね、いくつもあると思いますが、多くはね、皆さん技が起こらない。日本と一緒なんです。精霊が働いてるのに、技が、ね、霊的な力が詰まってるのに。そしてね、日本でも同じことが起こりますね。それはね、どうしてかっていうとね、用意をしてないからです。用意をするっていうことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。じゃあね、何が一つ用意になるのかって言いますと、あの賜物の働きというのは神のものなんですね。もう神のお勝手、神が働くと。しかしね、神のお勝手なんだけど、私たちの対応というのは神の働きを開く上で影響するんです。で、あの今ですね、あの大川先生はこう言ってくださいましたね、癒しのことを考えるとね、主の十字架しか頭に浮かんでこないと。それは何かというと、主の十字架の癒しの働きで突出してるんです、ね、でも我々はそう思ってません、ね、確かに癒しは起こってるけど、まだまだと。もっとすごい技を知ってるからですね。もっとすごい教会とかね、たくさんの器を知ってるからですね。超四義牧師とかね、もうそういうのに比べたら比べ物になりませんよね。で、まだまだなんです、ね、しかしね、確かに日本で比べれば、あのこちら側に癒しが多くは起こってるってことは確かなんです。で、どうしてそれが起こったのかって言いますと、最初のあれはね、荒井先生なんかを通して学んだことですけども、忠実にやったんです。1週間5人、癒しのために祈った、ね、そうするとね、神様はね、どこを見るかというと、賜物を忠実に用いるってことなんですね。賜物の働きを大きく成功させるっていうのは、ね、それは大きなことですけども、しかしね、忠実ってことを言ってます。だから皆さんね、忠実にやる人はね、必ず癒しの働きが起こっているはずです、ね。で、先週ちょっと癒し忘れたから今週20回祈ろうみたいな感じの人はね、ちょっと癒しの働きの起こり方がね、ちょっと違うはずです。皆さん忠実にやってると。忠実にやってない人はね、気をつかないといけないですね。聖書を見てるとね、その賜物の他の人には与えられちゃってですね。で、聖書書いてあるんですよ、皆さん。だから忠実に行うと、ね、 これは重要なポイントになるということを、ね、覚えておいてください。それとともにですね、賜物の働きっていうのは、これはですね、恵みなんです。もう神様の一方的な恵みですね。色が出なくなっちゃったんですね。ちょっとこれ、あ、いや、あの、開けといたからね、ちょっと蒸発しちゃったんですよね。で、恵みって言ったらですね、もうしょうがないじゃないかってね、もう神様の一方的なものなんだからってね、いうふうに思う方がいらっしゃいますが、恵みを動かす手段っていうのがあるんです。で、これはね、祈りです。で、どなたかが癒されるように祈るってことは重要なんですが、皆さんの癒しの働きが大きくなるように、賜物が大きくなるように祈るということを言ってます。ここでね、賜物の働きのためにこれ祈るんです。これが重要ですね。ギフスがですね、韓国語のチェ・ドクシンさんという方とね、共演したんですね。で、その時向こうの人はすごいんですね。韓国で流行歌手なんですね。ゴスペルの流行歌手で、日本の、有名な歌手と一緒ですね。向こうではもう何十万部も売れて有名な方なんですね。そしてね、その方が学校もやってるかな、学校 の校長先生でもあるかな、そういう学校のね。で、その方がね、ギフスと一緒に、ね、焼肉を食べたんでして、それで焼肉食べてる時にね、質問してきたわけですね。あなた方はね、どうやって出会ったんですかって聞いてたんです。だからギフスさんが答えたんです。いや、同じ教会いただけですって。そしたらチェ・ドクシンさんがびっくりして、ってね、こんな上手い人たちが同じ教会にいたんですかってね、ってね、驚いたそうですね。で、チェ・ドクシンさん曰くね、いろんな教会の中でそういう音楽の賜物のある人が集められてなったと思ったらしいですね。で、韓国にも、同じ教会に、ね、いる人たちがそうなるということは考えられないそうです。しかも同じ教会の、ね、選抜された人じゃないんですよ。皆さん、お前歌ってみろってね、下手だからダメとかね、うまいから来いって言ったんじゃなくて、最初の4人のメンバーは違いますが、彼らがどうやって選ばれたのかというと、ね、もう理由は簡単ですよ。何かというとね、来いって言った時に断られなかった人たち。もうただ、だって音楽1だって言ったでしょ、ね、そんなの選ばないですよ、皆さんね。賛美チームに音楽1なんて、まず選べやしないでしょ、皆さん。ね。そしてね、カヨナさんが、ね、カヨナさんが、非常に優秀なトレーナーですからね。まあ、ピアノでしたけどね、やったんです。そしたらね、これが最悪な人たちだったんですね。ね。で、加藤さん曰く、100を教えると、次に来るときは5、60になっていると。しかしそこから教えていくと。それでだんだん積み上げていくと。こういったんですね。そしたらギフスは100を教えると、次に0になっていると。それ100を教えると、次に0になっていると。100を教えると、次に0になっていると。で、こんなの見たことないって。一つはね、やっぱりね、寄せ集めだからやる気もなかったんでしょうね。まずやる気がない、ね、それ次にビジョンがない。だって音楽1もいるんだから、自分たちが公で歌えるようになるなんて信じてなかったんじゃないですかね。だからゼロになるわけですよね。そしてね、だから私最初から言ってたんですよね。これ集めた顔ぶれが悪いと、これ失敗するよって言ってたんです ね。しかしね、やってたんですね。それではとうとうね、諦めた。ああ、もうダメだと。これはね、もううまくいかないと。ね。だからお笑いになる以外ないと思ったらしいですね。そしてね、その時に、チェ・チクシの言葉が来たんですね。白旗を上げた人がこの中にいます。それを下げなさいと。これは神から来た。で、あなたは自分の力でやろうとした。だから失敗しました。神に頼りなさい、神が立て上げますって言ったんです。そしてですね、自分だと思ったんだそうですね。それやり方を、ね、変えたんです。今まで教えてたんです。教えてたのをやめたんですね。ほとんど祈り、もうともかく1時間ぐらい前、やるたびに祈りと。そしたらね、 ぐんぐん伸び始めたんです。そこから具体的にね、そしたら今チェ・ドクシンさんがね、こんなうまい人たちが同じ教会にいたんですかってね、そういうレベルになってるわけですね。でこの時皆さんね、恵みによりたの祈りですよね。だから皆さん祈る祈るね。で例えばですね、今インターネットの畑が非常に進んでますですね。まあ、驚くほど働きが進んでますね。インターネットの、回収のははるかに多くなるでしょう。皆さん の教会でも数千数万ね、あるいは数十万になってくるでしょう、具体的にね。で例えば、今週ね、第二礼拝に来た人がいて、知らない女の人がいて、オンラインやってるんですって。で特殊だったのは第二から第七までいましたね。第2から第7までいるってのはなかったですね。その前の週は朝知らない人が来てるから、聞いたらバンクーバーから来たって言って、カナダのね。でオンラインやってるんですね。あなた方は知らないけど私はしますとかで言ってましたね。でお昼はね、何が来たのかっていうと、ロサンゼルスの人が来て、その人は政界に来るんですよね。だから私顔見知りだったんです。オンラインやってますってその方言ってましたね。それから、月曜日の 朝かな、連絡が来て、先週かな、秋さんから連絡が来てね、ロスのカルバリ関係の方々はね、うちのオンラインに何人もやってるんですって。ですから、ね、ロスを早く来てくださいって言われてるんですね、具体的に。でね、非常にオンラインが効いてる。そしたらね、新潟教会が最近ね、8人増えた。大喜びしてますね。それで4人洗礼受けたんですね。そしてね、大喜びしてるんですがね、あれうちのオンラインなんです、あれあれ新潟教会何の関係もないのずっとうちのオンライン見ていて、それで彼らはオンラインの人でも、ね、いろいろあって、直接こっちに来る人と地元の教会に入って、そしてダウンロードに切り替えてねやる人と、ね、その方々は地元の教会に入ってダウンロードに来た人たちなんですね。でそうなりますとね、強力な力を持っております。それとともにね、オンラインをきっかけとしてね、映像の畑が大きく進んでいったんですね。まあ、我々は映画をやるつもりですからね、皆さんね、祈っておいてください。映画制作を、ね、ハリウッドの方と、それから自分たちでやるという二方向で行く予定ですよね。でその時にですね、じゃあどうしてこの働きが起こったのかといいますとね、要するにオンライン礼拝をしなさいと主が言われたんですね。でそれで私が言ったんですね、オンライン礼拝をしましょうってね、インターネット委員会にね言ったんですね。そしたらインターネット委員会がみんな反対しましたよね。あれ束になって反対してくるってね、いい度胸ですよねそれでね、あ、面白いのは、私はどうしてゴーって言ったのかって、神が言ったからですよね。ところが、どうして彼ができないって言ったのかっていうと、実力的に無理だって言ったんですね。ただ問題はね、神が言ったんだけど、神が言った言葉は私も聞いてるし彼らも聞いてるんです、ね、じゃあどうして私だけ分かって彼らが分からなかったのかと、これですね、まあ、本書いてるから当然だろうっていうかもしれません。全然違うんですね。人はね、神の声を聞けないって書いてあるんです、コリント人の手紙にね、聞くのは恵みなんです、ね、そしてね、一つはっきり私は違うと私が思っているのは、私の方がね、正確に聞き従えるように祈ってた、彼らに比べてね。だから私の方がよりこの問題に対してね、神様の恵みに頼んでた。だから皆さんね、恵みに頼むっていうのは重要です。でちょっと悪いんですけど、すみません2つになっちゃってるからね、個人ね、個人の働きがね完成しました。後で喜びますけど、感謝したいというふうに思います。だから思い、ね、まあ、これからいろいろあると思うんですけど、まあ、ともかく完成することはもう分かってますから、もう思い出はね、そして個人の働きを始めますよって言ったら、世界的な大企業が救助を辞めたとかないてそこから始まりましたね。目の前真っ黒になるような感じですね。具体的にそれを逆転するんだから、やっぱり主の力っていうのはすごいですよね。 でそれで、個人を始めましょうって言ったときに、あの一連の一緒の人たちはみんな反対しちゃったんですね。ですね。でその時にね、まあ、神が言われたんですが、どうして私が聞き分けて、他の人が聞き分けていなかったのか、ね、これ一つ差があると思うんですね。少なくともその問題に関して私の方がより祈ってた、恵みにより頼んでた。そしてね、神の働きっていうのはね、神の恵みなんです。だから皆さんね、より頼む、より頼む。あのバカって言っちゃいけないんですかね、バカでもどうしようもなくても神により頼んだものに恵みをくんです。皆さん、神により頼んだものにね。そしてですね、聖霊の働きはね、強く働きます。でどうぞあの覚えておいて、あのいただきたいというふうに思います。そしてですね、ちょっとね、気をつけないといけないところがあるんですね。それは何を気をつけないといけないのかというと、まあ、批判中傷されたでしょ、主の授かね、予言やなんかでね、めちゃくちゃ言われましたよね。それで他の教会へ恐れちゃって、ね、予言を支持する人たちも黙っちゃって、ね、まあ、孤立無援みたいな感じになりましたよね。ただね、それはね、矢面に立ったということですね。で矢面に立つというのは祝福なんです、皆さんね。飯があるということ。だから私たちに飯があるんですよ、皆さんね。そしてね、その飯の時に一つポイントがあります。あの一つはね、教えないといけない。で、ね、あの九州の方々を見てるとね、起きてますよね。うちに来るとね、寝るんですよ、みんな。だってここでランランと起きてる人がね、向こう行ったらね、ぐっすりと寝てますよ、みんな。あの具体的にね、あれどういうわけなんでしょうかね。でその中でね、まあ、あの私がメッセージをしたりなんかするときにね、誰が一番真剣に聞いてるかっていうのね、分かるんです。あのもう見方が違いますよ ね。それはね、大川先生とかね、新井先生とか器方です、ね、でどうして、その人たちが熱心で、あとうちにいる人たちは寝込んでるのかと。でその時にね、こう分かるんですね。私もね、あの少なくともおそらく、あの私がね、アンティオク教会で一番説教を一番聞いてるでしょ、ね、説教者だから、あの相手の説教者をね、 もちろん測ってるっていう部分もあるんですが、相手の説教者が言うことを通して学んだり盗もうとしたり言い方を学んだりしてるんです。つまりね、あの説教者として見てるわけです ね。そしてね、多くの人は聴衆として見ます。で話するとね、あ10回目、あもう知ってらみたいな感じになるわけですね。でも聴衆として聞いてるとね、こういうことになっちゃう。じゃあやってくださいって言うと、あなんだっけ、キャラ牧師ってなんて言ったっけ、あれや小須田牧師ってなんて言ったっけ、もうちょっとよく聞いてればよかったって、こういう感じになります。でこれはね、聴衆として聞いてるから、ね、そしてね、気をつけないといけないのは、皆さんね、喋る方になるぞっていうことです。喋る方になるぞと。そしてですね、あの日本の、賜物の働きっていうのは叩かれたわけだから、だから賜物の勉強してたり進めてる人っていうのは確かにいますが、他の国に比べるもごくわずかなんですね。で皆さんね、皆さんが学んだことを言わなければならない時が来ると。だから皆さんね、何人も立ってくるから、あの自分が話そうとしてちょっとね、はっきりと見といてくださいね。そして必ずそうなります。それとともにね、賜物の働きっていうのがあるんですが、賜物の働きをする方々の特徴がありますね。自分が祝福を受ける、あの自分が祝福を受ける、これだとまずいんですね。癒しの働きありますね、キャラ牧師を通してたくさん癒されました、すごい噂が起こっています、小須田牧師を通して奇跡が起こりました、私は体験してないけど。で皆さんね、そういうことではないのですね。あの私はあの自分が病気になって、ね、あの不思議さんが病気であって、ベニ君も病気だったんですけど、で癒しっていうことでしか、ね、その神の働きを見てませんでしたけど、ね、だんだん年月が長くなって自分の活動を見ていくときにちょっと分かってくるわけですね。あ、計られたな神様って、ね、あれは癒しを起こすことを通して癒しに対する学びを私にさせたなって、 私は癒しの恵みを受けたんだけど、しかし私が癒しのことを言うためにそれをしてるなって、ね、これを感じるんですね。そして皆さんね、神の働きっていろいろ起こってくるんだけど、皆さんだって問題があるでしょ、ね、その問題解決っていうのはね、実はねこの後の働きに重要な意味合いがあるんです。重要な意味だから皆さんね、学ぶことを説教する側として学び、そしてね問題解決ですね。そしてねちょっと長くなっちゃったけど、最近ね小須田牧師の顔見てると長くなっちゃう、ね、長く話せっていうのは短く終わったから、そして、ね、なんかきつい目が来るのでそして私が長くなっちゃったんですよね。何しゃべってたんだっけそれでね、皆さん問題に出会ってると思うんですね。病気の人もいると思うんですね。ね。そしてね、最悪のクリスチャンっているんですね。最悪のクリスチャンっていうのは何かっていうね、期待しない人。ね。あ、神様がこの問題を解決してくださる、これを通して栄光を表すって期待しない人。これがダメです。これがダメです、皆さん。皆さんの中でね、用いられない人ってもう分かるんです。ね。持ち合えない人ってね、それは何か皆さん期待してない人、自分の人生で神様が素晴らしいことをやるとかね、いや私は期待してるってね、ソフトバンクまた優勝するだろうとかね、そんな期待はダメね。私ねソフトバンクファンじゃないんだけど、しょうがない、最近はソフトバンクファンになるかもしれません。私松坂に弱いね本当に入っちゃったらね、ちょっと翻したんだよね、前言をですね、そういう期待じゃなくてね、例えば皆さんが病気の時にね、ああこの病がね癒されるだけではなくて大きく用いられるだろうとか、何かこのことを通してね神様なすんじゃないかとか、この問題がね解決して神様の栄光を表すだろうとかね、皆さんね、そういう方々だから気をつけておいてください。クリスチャンっていうのは時としてね失望の中に生きる。でも失望もね、こんな失望じゃないんですよ、こういう失望じゃない、いろいろ失望ある。絶望してこう失望してるのもいれば、どうにもなれって失望してるのもいれば、流されて失望してるのもあればね。じゃあ聞いてみましょうか、流され失望型で絶望失望型ね、どうにでもなれ失望型ね、だから絶望とは限らないね、具体的に。それで、ね、失望が悪いのは、神様はね、御言葉を通して希望を与えてるんですね。それが信仰なんです。それがなくなる人は、皆さんね、奇跡が起こらないんですよ、皆さん。でね、皆さん期待しておいてください。期待して、皆さんね、言葉と期待のあるところに技が起こります。ね。今、白馬キャンプでよくソフトボールやるんですね、まあ、よくやるななんて思ってる人もいると思うんですね、私、手を折ったのにね。でもね、あれね、説得されてやってるんですよね。だからね、私はね、昼寝したいんです、ね、はっきり言って、ね、そしたら来るわけですよ、委員会の人がね、出てくださいって、出ないとね、人が集まらなくて、ソフトボールができなくなりますとかなんか言うんですね。だからしょうがないから。こう出てくるんですね。そうするとね、木原君とか小須田さんとじゃんけんするわけですよ、リーダーでね、じゃんけんポンってね。で勝ったらね、例えば大石さんこっち来いとかねやるわけですね。例えば木原君が岡田さんこっち来いとかね。それでね、その選んでチームを作るわけですが、チームを作るときね、誰から選ぶのかね、やっぱりね、もう露骨ですよね、野獣の原理、ね、強い者勝ち、ね、強い者から選ぶわけですよ、はっきり露骨に選びますよね、具体的にね、やりますよね。でね、じゃあね、クリスチャンのチームを作るのはね、何から作るかっていうとね、頭のいい人じゃないです。健康のある人じゃないです。ね、失敗のない人じゃないです。皆さんね、希望のない人は絶対選ばない。希望のない人は技が起こらない。だからね、皆さん神に希望を持っている人ですよね。そしてね、皆さんね、こっちに戻りますよ。どうぞ皆さんね、皆さんの問題に対する解決の希望と、また皆さんの病気に対する解決の希望と、また実際的な働きを見ていてください。これちっちゃなことです。なぜならですね、これらのことを通して大きなリバイバルの備えができるのです。ね、それとね、気をつけないといけないのは、 艱難時代が来るでしょ。だから困難の中に入っちゃうんですよ、ね、皆さん。その程度の問題を解決しないで艱難時代ね。だって言うでしょ、反キリストの刻印がなくては、買うことも食べることもできなくなるって。そしたら皆さんね、刻印だらけになりますよ、こうやってなんだこれってね、耳なし法一家みたいなね、刻印だらけね。でこれは後に続いておりますね。で今の問題を神様は解決することを約束してくださっています、御言葉を通して。そしてね、働きを解決してくださることを約束しています。でどうぞ対応してね、勝利を取ってください。そしてね、皆さんね、本格的に始まるんですね。でどうぞそれらのことを覚えつつね、歩んでおいてください。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。